ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。
情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見ご感想はツイッターにてハッシュタグ情弱でつぶやいていただくか joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますのでよろしくお願いいたします。
はい、改めましてこんばんは。ジョー・ジャックマンズポッドキャスト、おそらく、今回が、怪談会ラストになると思いますし、おそらくこれお盆の真っ最中で配信してるかと思いますが、では、ひとみ師匠、よろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
はい。では、前回のですね、クレイジーサイコキラーゴースト怪談の続きなんですけれども、ちょっとコンバトラー V の青井兵馬さんが腕を打ち抜かれて、
そうですね。
はい。で、その腕をクローンにしてしまったという話で終わっていたと思うんですけど、その、ですね、腕を打ち抜かれて、で、その、もう腕切断するかっていう時に腕の再生手術をしようということで、再生技術の権威を呼んだところ、その博士が実は裏切ってて、敵方に協力してて、腕にちょっと、毒を入れといたんで、つっていう話になって、で、主人公はもう死にかけてる、ああ、どうすればいいんだ、的な話なんですけども、これですね、実はその、裏切った先の宇宙人っていうのが、まあ、自分のそのクローン技術があれば、もっともっと、そっちに協力できるし、もう科学技術は向こうの方が全然上だから、そのまま宇宙人が勝つだろうっていう読みで、その博士は裏切ってたって流れなんですけども、実のところ、その裏切った宇宙人の先っていうのは、みんなサイボーグだったりしたんで、クローン技術なんかいらんよって言って、えって言われて、協力に感謝するから命だけは助けてやるんで、お前これから奴隷なみたいな話になるんですよ。
ほー。
つって。
うん、うん。
俺が悪かったって聞いて、その、なんで、主人公サイドに対して、なんとか解毒薬の作り方を、
はい。
教えて、で、その、青ひょうまくんはなんとか一命を取り留めて、また根性で敵ロボットを撃退して、次回に続くになるんですよ。
うん、うん、うん。
うん。で、その腕の問題なんですけども、
うん、
まあ、そんなこともあったし、クローンだったんで、腕がね、全然思う通りに動かんと。すごい痺れると。感覚も変だと。うん、まあ、変な、そんな微妙なクローンで作った腕だから。
うん、
で、要はその、戦う時になんとか勝てるんだけど、ものすごいいつもしょっちゅうしょっちゅう全然動かせないから大苦戦するんですよ、腕が。
うんうんうん、
で、もともと主人公はレーサーやってたから、
うん、
レーサーのハンドルさばきとかも、もうおかしくなってて、それで車とか結構事故を起こすんですよ。ドカーンっつって。
うん。
特訓してるんですけど。
うん、うん、うん。
どうしたらいいんだみたいな話になった時に、
うん。
一つね、ドカーンって事故を起こすって、ものすごいもう大怪我するんですよ。血とかダラダラダラ流して。
うん、うん、うん。
で、その時わかるんですよ。あ、これだと。手怪我した時に手の痛いっていう感覚はちゃんと来るから、
うん、
その痛いっていう感覚を羅針盤にしてなんとか腕の感覚を取り戻そうっていうことで、手とかめちゃくちゃこうぐしゃぐしゃにきつけた状態でものすごい血とか流しながら、うん、操縦桿とか握って、それで無理やり感覚を取り戻して、うん、
やばー。
うん。戦い抜いて、それでなんとか腕の感覚を取り戻して、職場復帰っていうか現場復帰できましたっていう話があったんですよ。うん、
はいはい。
で、うちもね、ちょっと子供の時見て、あ、なるほどと思って、
うん、
で、あの、金縛りの時にね、絶対に動かせるものが2つあるんですよ。
うんうん、
これ、どんな人が金縛りにあっても2つだけは絶対大丈夫っていうのがあって。
うん、
1つ目はね、心臓です
よ。ああ、なるほど。そうですね。
で、もう1つが肺ですね。
ああ、はいはいはいはい、うん。あ、ちょっとなんかダジャレみたいになっちゃった。
いやいや。この2つはね、どんな金縛りにあっても動かせるから。ちか、心臓を失い止められたら死んでるはずなんで。
そうですね。
肺も止められたら死んじゃうんで。
うん。うんうん、
ね、面白い、この話読んで、ね、ふと、あ、そういや、と思ってちょっと調べたら、
うん、
人間血流がなくなったら3秒ですってね。まあ、要は心臓が止まって、血の流れが止まった時に。
うんうん、
で、死ぬらしいんですよ。
へ
ぇー。だから、ジョジョのあれは嘘ですんで。心臓止めて、やり過ごすってあれ嘘なんで。スタンド使いのみんなやらない方がいいですよ。
そうですね。スタンド使いの。
スタンド使いの人を、心臓を見て、止まってるかなって言ったら、
あ、そうですね、
動いてないねっていうのは、あれ、本当にやったら死ぬんでやめた方がいいです。
そうですね。
間違いない。血流がなかったら、3秒ですって。
へぇー、あ、そうなんだ。
うん。で、次に空気がなかったら3分と。息3分ぐらい止めれるよって思われたかもしれないですけど、肺の中の空気ね。
ほほほ。
これが全部なくなったら3分らしいですね。
へ
ぇー。肺の中には空気まだあるから、浮き止めてもそこの中でなんとか活動できるから、なんかできるけどっていうのはあるけど、肺の中の空気が完全ゼロだったりすると、3分で死ぬらしいですね。
は
ぁー。で、次に大切なのが、体温というか外気ですね。
うん、
これが、なくなったら3時間らしいですわ。空気が吸えて心臓も動いてても、要はまあ絶対0度みたいなところで、とか、そういうものすごい寒いところとか、うんうん、ちゃんとした気温にない、の場所にないと、まあ3時間で死ぬよと。で、有名なところで行くと、水がないと3日で死ぬよと。
うんうんうんうん。
で、食料がないと3週間らしいですね。
うんうんうん。
で、あと面白かったのはね、じゃあ水、食料、空気全部、シェルター全部あったらっていう話になったけど、次にあるのは3ヶ月で、これね、希望がないとね、3ヶ月で死ぬと。いや、だから希望がない時だ。っていう自由なんだけど、まあ、例えば、うんうん、全人類で自分だけ生き残ってしまったみたいな状況。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、これだと3ヶ月しか持たないんだって、精神的に。
へ、うん、
うん。だから、水、食料、食い物、空気あるけど、お前一生ここで閉じ込めて何の娯楽もないよとか。
うんうんうん、
そういうパターンとかだと、やっぱり3ヶ月しか持たないっていうのがあるんで。うん。
いやー、まあでも3ヶ月持ちたくないな
ー。うん。希望がないと3ヶ月って。はぁ、なるほど、と思って。
へぇー、
うん。まあ希望っても一切の希望ね。
うんうんうんうん。
だから月に置いてかれるとか、そういうジャミラ的な、あれ
は、ね。はいはいはい。
なったら3ヶ月以内に戻ってこないとやばいらしいですね。
マジかい。まあ、でもそうかも。
うん。あれはね、ちょっと話がずれてしまいましたけど。
うん。
でね、金縛り中にね、
うん、
動かせるのはその二つっていうのがあって、
うん。
で、しょっちゅうあって、しかもね、こう、布団かけられた状態で金縛り来るんで、
うん。
もういつも困ってたんですよね。で、そのね、肺と心臓は動かせるから、その青い氷膜のところにヒントを得て、
うん、
これ、息を止めたら、感覚戻るんじゃねえかと思って、うん、というのも肺は動かせるから、息吸ってないと死んじゃうからね。
うんうん、
そこは動いてたから、あ、動けるからって言ったら、試しにね、自分で あの、肺だけは動くから、じゃあそこで息止めてみたら止めれるんですよ。だからその、止めて苦しいって感じの神経で、あの、なんていうか、うん、あの、腕とか足とかその辺をジョイントしていく感じ。
はいはいはい、はい。
感覚をこう、こっちに取り戻していく感じで。
ああ、なるほどなるほど。
うん。止めたら苦しい。苦しいとなると、あの、この、息も苦しいし、喉も苦しいしっていうパターンで。
うん。
だからそこで、からこう、じわーっとこの自分の支配範囲を広げていく感じで、
うんうんうん。
やって腕を動かして、バーンと取れるようになったんですよ、布団を。
うん。
よかったら、つって。で、それで、金縛りってのは大体打ち破れるようになってきたんだけど、
うんうんうん、
それでもね、結構起きてたんで、
うん、
で、金縛りあって、つって、お前お化け見たことない、お化けとかあって言ったけど、お化けとかはないんだけど、ほんと金縛り困るんだ、みたいな話あって、
うんうんうん、
何それって普通幽霊とか出るぞ、つっていう話になって、まあまあ、その時ぐらいからかな、うん、そういう階段あんのつったら、いや、大体あの枕元に幽霊がいてて、天井に女の人がいてとか、そういうパターンがあるぞっていう話になって、あ、そうなんだ。でもまあ、ね。まあ、金縛りがね、まあ、何歩か譲って、
うん、
体が疲れすぎててとか、なんかそういう状況だったらわかるけど、うん、布団かぶせられてるってのがわかんなくて、
うん。
うん。いや、これ家族がやばいことやって、やばい家族なのか、やばい隣人がいて、ゆなゆなかぶせてきてるのか、
そうですね。
どっちにしろ怖いから、
うんうん、
で自分で被るのも変じゃないですか。こうね、寝るとき確実にこう、顔を出して寝てるの。毎回それなんか嫌だから、うん、こう、確認してからそれで寝るんだけど、
うんうん、
金縛りに会うときっていうのはそうかけられてるから。
なんか、本気出してきてないですか、それ。
いや、だから、どうなんだと思って、
うん、
家族の可能性もあるけど、あ、まあ確かにそこは、まあでも、実はそういうのやめてねっていう話をしても何言ってんのこいつみたいな目で見られるから。
ああ、そっか。
うん。いや、ほんと迷惑なんだけど、つったら。勝手に被ってんじゃないのって、なんかよく太もも潜る癖あるから。
う
んうん、確かにな、
うんうん。
結構太もも潜って寝る癖があったから。うん。
はいはいはい。
まあね、それはあるなと思って。
うん。
ただ、にしてもなと思って、お化けのラインってどうなんだろうなと思って、
うん。
で、ちょっとね、柵を練ったんですよ。
お、
要は、毎回こう、金縛りにあって、布団かぶってましたっていうシチュエーションあったけど、
うん。
だいぶ慣れてきたから、
うん。
息を止めて、体中を取り戻した上で、
うん。
しばらくこう、動けなくて、ふりをしてたんですよ。
うんうん。
つって。
うん。
で、その中で、目も開くなっていうぐらいまで、
うん。
動くのを確認して、
うん。
苦しんでるふりをして、フェイントかけたんですよ、ボッ
と。おうおうおう。
そしたらね、
うん。
天井に何かはいたんですよ。それお化けかなんかって言って、幽霊とかじゃなくて、なんかね、顔らしきものはあって、
うん、
なんだろうね、絵の具を溶かしたみたいな、ぐにょっとした何かは言って、向こうも焦って消えたんですよ。うちも、と思って。
うん。
っつって。なんか、何、だから、人かって言われても、いやー、つって。じゃあ、お化けかつって言っても、いや、あれ、なん、いや、妖怪、いや。なんか、人らしきものの形をした、なんか、ドロッとした絵の具を、なんか黒、真っ黒い、あれっていうわけでもなくて、なんかね、顔ぐらいの感じの、ドロッとした、なんか、ぬめ、とした感じのやつが、でも向こうもびっくりしたのは分かってるんですよ。向こうもびっくりして、それでパッと消えたっていうところまでは分かってるんですけど、
うんうんうん、
何かしらはいたんですよね。
うん、 へぇ
ー。うん。
あ、そう。
いや、お化け見たことあるけど、なんていうか、どんなのどんなのって聞かれて、いや、お前それって言って、誰も信じてくれないんだけど。
はぁ、いや、まあ、でも、
うん。
私の姉が言うには、
ええ、
多分、その、金縛りをかけてくる、
うん、
あいつらは、
うん、
こっちの考えを読んでるっていうことを以前言ってたんですよ。
ほう。
読めなかったんでしょうね、その方は。
うん、
姉の場合は、
うん、
もう、金縛りが毎回うざいから、
うん、
なんかその時の対策の方法ちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
まあ、数珠をすれば大体は来ないんですって。金縛りにならないんですって。で、ある時、もう絶対来るなよって思いながら寝て、数珠もしたんだけども、うん、まあ、布団にまっすぐこう、まあ、天井を向いてまっすぐ、まあ、綺麗にこう、布団をかけて、
うん、
割と朝まで微動だにしないタイプなんですけど、姉は。
うん、
足元から、
うん、
体を這うように布団の上から一歩一歩踏みしめてくるそうですよ。
で、動けないみたいな。
そうそうそうそう。あんで、あ、こう、今回こういう着方か、って思ったって言ってました。なんかあいつらね、ちょっとね、読めるぞ。
ああ、なるほど。向こうは、あ、そっか、数珠とかそっちのね、精神面では突破してくるわけ。
うんうんうん。
あ、うちみたいな物理で突破したりしないんだね、みんな。
そう、そんなね、なんか、でももしかしたらそれってなんか寒そうだと思って布団かけてあげてたんじゃないですか。
そうっていうか、普通にうちのはあれどう見ても殺しに来てるんだけどね。毎回って。なんかだから不満なんですよね。うわーって。っていうか何のため出てくんだよっていうのが謎でしたからね、言うお化けってね。その踏みしめるってのも、どういう目的があるのっていうか、そういう性癖みたいな。うん。
なんか女性の人。渡辺徹はあれらしいですよ、なんか。うん、怒ったことがあるらしいですよ、幽霊に。
うん、
なんか、そういう出方をしてきても、
うん、
伝えたいことあんのかもしれないけど、全然わかんないから、
うん、
いい加減にしろ。
うん、
で、怒ったら、
うん、
来なくなったらしいです。
幽霊イコールコミュ障説。困るね、つって。
まったく。まあ、あれ、生態がないから難しいんですかね。
うん、まあ、それは一つあるけどね。だから、なんで布団かけて、ちゅうかこうさ、まっすぐ上向いてさ、普通に布団かかってるってね、おかしいでしょってシチュエーションがあって。
でもそういう物理的な攻撃ができるのであれば、なぜ直接的なことをしてこないのかっていうの気になりません？
うん、
首を絞めるだとか。そういうことだってできたはずじゃん。
首絞めるまではパワーなかったのかな？握力がない。
布団をかけるのが精一杯。
そこが、そこがなんとか、これでいける、つって。
いやー。
でも、金縛りはいけますよ、みたいな。
ねえ。
よし、これで金縛りスタート。うおー、つって。
やだな
ー。中華ね、本当にもうそれでなんとか、つって、あーつって、なんとかそれで金縛りを解いて、つって。なんか、金縛りする、何かそういうね、なんかパワーがあって、金縛りビームみたいなのを出してたら、限りは金縛りなんだけど、
そう
ビームが溶けて、なんとか脱出してたみたいなパターンだったのか、今まで。だから、ビームが途切れる前に、
う
ちが物理で破って出てきて、向こうが焦ったんだろうね。
そう。なんで破った？
なぜ破れたっつって。
そう。
なぜだーって思って、
うん、
ペイントかけてね。まあ、それからね、家で金縛りに会うことはなくなったんですけれども、
あらー、まあじゃあ、うん、そしたらそうですね、やっぱり。
うん。でも、あの、死んだ母親が気になること言ってて、
うん。
いや、あんた気持ち悪いんだよ。いや、どういうことって聞いたら、あのね、寝てたらね、本当に人と喋ってるぐらい寝言がひどいねって言われて。え、どういうことって言ったら、
うん、
もうなんかずっとね、誰かと会話してるぐらい、うん、ずっと喋ってるって。なんかよくわからんこと。あの、母親内職してたから、うちらが寝た後も働いてて、
はいはいはい、
で、隣で切ったらそういう寝言なんかね、よくわかんないことずっと話してて、しかも会話してるんだよね、つって。変だったよって言われて、いやでも寝てるからわかんないしなと思ってたんだけど、
うんうんうん、
俺も記憶ないから、つって、ものすごい会話してる、つって。なんか気持ち悪いわみたいなこと言われて。
その、金縛りビームの人とか喋ってたんですか？
うん、金縛りビームかなんか謎なんですけどね。なんか、うん、うちもその辺、相手と喋ったこともないから。
うんうん。
ただ寝言はものすごいひどいらしいんですよね。もう多分、最近はないですけどね。うん。
うん。
一人暮らしの時もないし、神さんと住んでる時も別にそんなこと言われたことなかったから、それもない、ね。
うん。
まあ、その、あれですね、金縛りにその家で会ってて、
うん、
で、その、あれがあってからは、家では金縛り会うことなくなったけど、
うんうん、
でも就職して実家出た後に一回金縛り会ったから、
うん、
あ、家の家族が割と殺しに来てた説も一応なくなったかなと思って。
そうですね。
出て、
ね、
出て、あの、金縛りは一応あった、あるわ。
うんうん。
まあ、物理で言うといて、くんっつって。金縛りになったけど、割とナチュラルに物理で解いて、ナチュラルにそのまま寝たから。
うんうんうん。じゃあまあまあまあ。
うん。
うん。
うん。で、これでね、皆さんにも、金縛りに会った時は、あれですね、コンバトラー V の青い氷馬くんの、に習った青い氷馬式の金縛り脱出方法ですね。
そうですね。
息を止めて、そっから感覚を取り戻していく。
うん。
いう方法で、まず、間違いなく脱出できますんで、ね、皆さんもそういったあれですね、金縛りにあった時にはこちらをお試しいただければというところなんですけれども、
ですね、
うん、で、こっからちょっと怖い話に入っていくんですけども、
うんうん、
で、そういうことがあって、まあ、そういうのいたよっていう話でも誰も別に信じてくれるわけでもなし
悲しいな、
うん、まあそんなもんだなって言って、お化けって何かしら言ったんだよなって言っても、うん、まあその形容しがたい、うちもなんかちゃんと形容できないんで、
うん、
そんな言ったんだよなみたいな話をしてたんだけど、で高校高卒の後ずっと働いてるんですけど、自分の方は、
うんうんうん、
でその時にね、高校の同窓会やったんですよね。
はい。
3年の時の担任呼んで、みんなで飲もうや、みたいな話があって、うん、まあ、うちも地方出てたんですけど、そういう、
うん、
夏にそういう催しあるよっていう実家に来てたから、あ、じゃあ出るわ、つって。
うん。うん、
で、まあ、同窓会行ったんですけど、
うん、
で、まあ、ほぼ男子校みたいなとこだったんですけど、まあ、これは、はい、あんまり関係ないんで置いといて、
うん、
で、その時に飲んでて、驚いたのが、高校2年の時に英語の先生だったんですけど、その人が担任だったんですけど、
うん、
その人が死んだって話聞いて、
うん。うん。
うん。って唐突に、
うん、
なんか事故かなんかって言ったら、いや、それがね、すごく変な話で、
うん、
多分27、8ぐらいで結婚、あ、6、7ぐらいでも結婚してたかな。うん。まあ、高校入って、割と大学出て教員免許取って配属されて2、3年で結婚したって言うから、まあ20代、まあ中盤から後半にかけてで結婚してて、で、子供も生まれてっていう生活してたんだけど、
うん。
で、朝起きてこなかったと。
うん。
で、見たら死んでたっていう話をしてて。えと。いや、別に持病があるわけでもなく、
うん。
なんか、心不全みたいな感じで死んでたっていう話があって。
はい。
それっ ってと思っていろいろつなげて考えると、
うんうん、
本当に殺しに来てる幽霊っているんじゃないかなとうちの中で。
はあ。
だってうん、でちょっとそれで思って調べたけど、
うん、
だいたい心不全の3割って寝てる時に起きるって書いてあって。
ああ、そうですね。
お風呂とか驚いてとかじゃなくて、
うん、
なんか、3割は寝てる時に起きるっていうのが一つと、
うん。
でも、割とね、原因不明な時があるから、なんか、
うん、
死んでたらもう心不全としか書けないんだってね。
はあ。
いや、原因があったらいいよ。なんか、うんうん、その、持病があってとか、発作でとか。
うんうんうん、うん、
心筋梗塞でみたいなのがあったらいいんだけど、
うん、
そうでもないけど死んでた心臓止まってましたったら心不全としか書けないんだってね、あれ。
へー。
窒息か心不全としか書けなくて。
ああ。
まあ、
ああ、そっか、うん。
だって死亡診断書に幽霊の呪いで死にましたって書けない、
うん。そうですね。
だから金縛りにあって、ああ、怖かったって生きてるから言えるんだよね。
うんうんうん。
でもうちみたいなケースで真剣に殺しに来たのって、多分、うちもね、子供の頃だったから、別に幼児突然死症候群で片付けられてるからね。う
ん、ああ、確かに。
知ってたら。
そうですね。
うん。だから、うちは思うんですよ。これ、真剣にいるんじゃないですかね、そのクレイジーサイコキラーゴースとか。
いやー、いるかも
ー。実際死んでたらそういう、こういう話できないですから。
そうですよね。
いやー。
しかも、多分、ドクさんの死にそうなぐらい苦しいのと、
うん、
私も経験した死にそうなくらい苦しいのって、私もちょっとわかるんですよ、あー、もう苦しい。死ぬ、死ぬっていう感じ。
うんですね、よく言ってたね、耐えられない痛みはないっていう話があって、
うん、
で、それってどういう意味なのかっていうと、人間が耐えられない痛みだと脳の血管が破裂して死ぬらしいですね。だから、激痛っていうのは、なんか、限度を超えた激痛は死ぬんで、痛みなだけだったら耐えられない痛みはないと。
ああ、なるほど、なるほど。
え、それちょっと違うんじゃないのっていう話じゃないけ
ど。ほうほうほうほうほう。
いやー、だってね、そうだよね、考えてみたら、そうですよね、ガチに幽霊で殺されても幽霊に殺されましたと死亡診断書書けませんもんね。
そうなんですよ。なんだ、霊視？
霊視とは書けないでしょ。
書けない。
霊視っていう、これは霊視だっつって、観察する。監視の業者がいて、これは霊に殺されてますって言ったら、その人クビになっちゃうからね。
もう、霊能者かな霊能者兼、みたいな。
うん。したら、その人クビになっちゃうから。だからね、その3割のうち何歩かいるんじゃないかね、つって。最近、なんかいろいろと話をつなげて、そのね、人見知りと話するようになって、
うんうん、
昔のことを思い出していろいろつなげてって、すごいや、英語の先生死んでたなと思って。それがそうとはわかんないですけど、うん、原因不明の心不全ってあるしね。
あるんですよ。私も実家の隣のお家の、うん、そんなに、歳でもないで、まあ、40代ぐらい、
うん、
ない話ではないですけど、突然亡くなったっていうのはあって、それもやはり寝てて起きてこなくなったっていうパターンだったんで。
もっとね、リングシリーズの螺旋はそういう話でしたね。7日後に、ビデオを見た後死んじゃうっていうのは、理由はまあ、ウイルスがおかしく、ウイルスで心臓が止まるみたいな。
そうですね。
話でしたからね。なんかそういう原因があって、ね、人が死ぬっていうパターンで、 突き詰めていくとっていうパターンでしたけど。
うんうん。うん、
実際そういうウイルスが検出されてきたら、わ、呪いのウイルスだ、みたいな話になるんだろうけど。
うんうん。
向こう、別にそういうの完全犯罪できますからね、向こうね。
いや、ほんとですよ。
その気になれば。うん。うちの中ではね、いるんではないかな、そんなのが。うちの場合は、そうですね、布団かぶせてくるのがやっとだったパターンですけど。
そうですね。
実際物理に訴えてくるゴーストがもしもいたとしたらね、
いやー、いるか、いるね。
強力な物理で来るコースだったら心臓止めてくるっていうのもね、ありなんじゃないですかね。
もう、それがいわゆる貞子？
貞子的な。
うん。
まあ、7日後に死ぬっていうのはその呪いパワーをこうチャージしてるのかもしれませんね。7日後。
そうかも。
つって。
あーってことはやっぱりまあ、心臓まで止める勢いっていうのはもうかなりのパワーを要する。
うん。でしょうね。人間、生きてる人間の心臓止めるったら、うん、とんでもない話だしね。
ですね。うん、
スプーン曲げでさえやっとですからね。あるとしても。
そうですよ、
うん。だからね、なんかそっち系で来てるんじゃないかなっていうので、うちはね、だからあの、布団、毛布が嫌いなんですよね。あの辺だとこう、軽いから被せられるから、この、夏でも重い布団使ってますね。未だにそう。神さんに言われるけどね。いや、理由聞きたいなら言うけど、相当怖い話だけど、聞きたいのっつったら、いや、いいって言われるから。
布団の重さで、ちょっと、
うん、そう、防い
で。どうにかなるのかっていうところですけど。
そう。いや、とりあえず、じゃ重い布団しか使いませんね。夏でも、今でも重い布団使ってます。うん。
でも、どうなんですかね。タオルケットだったら息できるんじゃないですか。
ああ、でも、もしかしたら。嫌いですね。タオルケットとか、あの辺も全部嫌いなんだよ、っていう。辛い、うん。
そうか。
もう、そのクレイジーサイコキラーゴースト対策で、っていうもう。
重い布団で。
重い布団で、防ぐ。
いや、わかんないですよ。筋力つけてくるかもしれないですからね。
筋力つけてきた。いや、でも筋力つけたら直接殺してくると思うんですけどね。
あ、そっか。もう布団使わない
と。布団使わない。でもそうなると霊的ななんかで防がないといけないんだけど、それでもどうなんだな。霊的なやつ、なんか、弾き飛ばしそうな勢いですけど、
そんな。そうですね。なんか私、
あ、それで頭上こうバキンと割れたって、そっち系の幽霊じゃないですか。
あ、確かに。
バキンって。そのパワー系、パワー系ゴースト。
いやー、パワー系、そうですね。多分その数珠壊れたとかって、要はあれですよね、心霊スポットに行って数珠が壊れたとか。
うん、
そこは、それは多分パワー系です、
ね。パワー系ですね。向こうも鍛えてきたパワー系です。
そうです。
パワー系ゴーストでバキンって、わー。でもまあそこまでがやっとなんですね。数珠壊すぐらいが。
ねえ、そうですよね。
うん。
確かに。
槍が飛んでくるとか、ナイフが飛んでくるってのところまでは、どうなんですかね、ポルターガイス的な感じでは、揺れるとかあるけど、包丁飛ばすとかまではいけないっぽいですからね。
ね、
音がするとか。
か、
そこがマックスのパワーなんじゃないですかね。
そうか。そう考えると、うん、まあ、あんまり怖くなく、ないかな、私。
あ、そう、クレイジーサイコキラーゴーストよりは怖くない。
そうそう。
じゃあちょっとお願いしたいところなんですけど、そちらのお話の方もね。
そうですね。何がいいかな。なんか、最近聞いた話ではないんですが、姉がこれまた体験した話でして、
はい、
私の姉の家は、うん、まあ、某有名な、
うん、
自己物件サイトに載ってる物件なんですね。
奥山当てるでしたっけ？
奥山じゃないです。大島っていうか
。
うんうん。で、まあ、その姉の部屋が直接ではないんですが、
うん、
隣の部屋なんですよ、正確に言えば。
おお、はいはい。
で、リアルタイムで私、姉から電話が来たんですけど、
うん、
ちょっと今、警察から電話来て、
え？
隣の男死んでたって。で、まあ私は前からその男の話は聞いてたんですけど、姉から。
うん、
どうやら生活保護で暮らしている方だったらしくって、
うん、
ただ、若いんですよ。
ほう。
確か、30代のはずです。
うん、
で、生活保護で暮らしていらして、うん、まあ、民生委員の方とかもよくいらっしゃってたと。
はい。
にもかかわらず、死因が餓死だったらしいんです。
30代で男性、男性が餓死。
男性です。はい。
うん、
で、姉は、もう、よく見かけてたらしいんですね。
うん、
もう、生活保護をもらって暮らしているのにもかかわらず、うん、もう、多分、アル中だったんですかね。なんか、お酒を買いに行く姿をよく見かけてたと。
うん、
で、なおかつ、ゴミ、すぐゴミ屋敷にするものだから、姉はしょっちゅう本人に対して怒ってたらしいんですよ。またゴミ溜まってきたから、もういい加減、片付けてよっていうことをよく言ってたらしいんです。
うん、そうですね。ベランダとかにドバーッと行くと、ほんとブチ切れるみたいなパターンだったん
ですね。そうです、そうです。うん、はい、その度に、すいませんって言うんですけど、うん、まあ、その彼が亡くなりましたと。うん、で、その彼が亡くなったのが、早、もう2、3年ぐらいは経ってると思うんですよ。
うん、
で、まあ私が最近ですかね。まあ最近じゃ最近なんですけど、うん、姉に電話をしましたところ、
うん、
そういえば、なんか起きたりしないのって聞いたんですよ。
うん。
っていうのも、隣がいつまで経っても、人が入らない。
うん、
というか、
うん、
遺品がそのままなんです。
おっと。
ええ、大家さんが片付けないらしいんですよ。
うん。
で、ああ、もうこれはどうしよう。まあ、どうしようもないと。姉自体はどうしようもない。もう、大家が片付けないから、もうどうしようもないと。
うん、
でも、まあ、たまに、生活音みたいな音はするんだよね。ってか、まあ、軽く言うんですよ。
あ、
私も実際泊まりに行ったことがあるんですけど、
うん、
まあ、本当に壁の薄いアパートなんですね。
うん、
聞こえるんですよ、生活音は、普通に。で、これ、なんか親戚の人とか家族とかが片付けに来てるんじゃないの？いやーって。大家さんはって、大家だって入ってる様子もないけどねって、たまにだよでもって言うんで、まあ姉もそんなに怖がりなたちじゃないんで全然気にしてないんですよ。
うん、
で、ある日、
うん、
そういえば実際お化けって出なかったの。
うん、
聞いたら、
うん、
あれ言ってなかったっけ？
え？はいはい
はい。何聞いてないって言ったら、
うん、
いや、ある日、まあ、姉は寝てたら、
うん、
足元の壁の方に、うん、姉はポスターを貼ってるらしいんですけど、
うん、
なんとなく夜中の1時、2時、その辺の時間帯にふと目が覚めて、
うん、
トイレに行きたいわけでもなく目が覚めて、
うん、
そしたら、
うん、
パサッで、ポスターが落ちたんですって。
ほう。
で、足元にこうポスターがかかる感じになったから、
うん、
ああ、めんどくさいって思いつつ、まあ、ポスターをまた貼り直しましたと。
うん、
で、その日はそれで終わりました。うん、そしたら次の日、
うん、
また、こう、また2時ぐらいに目が覚めて、またパサッ、ポスターが剥がれるんですって。
う
ん、なんだ、めんどくさいな、もういいや、って言って、もう貼り直さなかったんです。
うん、
で、次の日も別に朝起きても貼り直すこともせず、
うん、
もうそのままにして、
うん、
まあ3日目の夜、
うん、
まあ次はもう剥がれるポスターもないんで、
うん、
姉は、
うん、
まあ普通に寝てた。
うん、
そしたら、またなんとなく、はってこう、目が覚めて、
うん、
その瞬間に、 ユニットバスの、なんですけど、うん、ユニットバスの洗面所の近くに、吸盤で貼り付けるタイプの歯磨きを、歯ブラシを入れたりするようなホルダー、うん、それが落ちる音がしたんですって。
あ、ガトッと。はいはい。
そう。で、あ、吸盤のやつ取れた。あ、めんどくさいけど、あ、でもまあ、ちょうどちょっとまあ、トイレ行きたいし、用足すついでに直すかなって思って、うん、あ、まあ、ユニットバスにガチャッと入りました。うん、まあ、やっぱり案の定落ちてたんですって、その歯ブラシホルダーが。うん
はい、
なんだって思いながら、まあ、直して、うん、まあ、用を足して、うん、ユニットバスを出たところに、うん、その男が立ってたんですって。
うっと。
で、その、あ、うちの姉が、彼がまだ生前生きてる時によく見かけた姿っていうのが、うん、白のロンティーに、ブラックジーンズ。うん、そして、長髪なんですよ。多分、伸ばしっぱなしの。
まあ、とか言ってないけど、うん。
で、ガリガリなんです。
はあ、
それが立ってたらしいんですよ。で、わっ、って思って、たと同時にうちの姉は腹が立ってきたらしいです、
ね。まあ確かに、あの音聞かれたかもしれないっていう問題もあるし、
なそう
この変態野郎って。
そう、うん、だし、うん、散々ゴミのことでも迷惑をかけられ、うん、こいつは死んでまで人に迷惑をかけるのかと思い、
うん、
何やってんだぞこれ。と言ったら、スーって消えたらしいですね。っていう話言ってなかったっけって教えられました。私はちょっとこの話を聞いたときに、うん、ちょっと悲しくなりました
ね。何かしら思うところあったのかね、そのゴーストさん。
なんか
絡んで欲しかったのかな、もうちょっと。
ね、なんかその、私が、まあ、無職ってことは、例えばまあ、若いし、なんかゲーム配信かなんかじゃないのって言ったんですよ。以前。ネットしてるだとか、なんかそういう感じないのって聞いたら、いやー、別に、独り言の一つも聞こえないよ。そういう、なんか、ことを聞くと、彼は毎日何を考えながら生きてたんだろうなって思って、ふと、なんか切なくなりました。あげくに死んでまで怒られるという。
でもその生活音というか、なんか、ちょっとは、なんか、かまってほしかったのかな。
そうかもしれないですね、なんか。
なんか幽霊。その、ちょっと前に言った幽霊ってコミュ障だから幽霊になれる。
だから最初はもうポスターを剥がすところから。
気づいて。
そうそうそう。
いやー、あれですね、なんか、それはちょっと切ない話だな。
そうなんです。なんか私もちょっと、姉はちょっと笑いながら言ってましたけど、私はなんか、それ切ない話だなーってちょっと思ったんですよね。なんか
女の子と関わり合いたかったんだろうね。幽霊だって出てきて、でっか。
どんな形であろうと。
どうなんかな、あの、ストーカー、でも姿は見えなければずっと消えてたら一応はいるんだけど、気づいてほしかったのかな、僕いるよっていうのも。
ね、あとは、もう、姉が言うには、うん、なんか、大体ことあったのかもしれないけれど、
うん、
私は優しくないから、うん、多分、ああ、もうダメだって思って消えたんじゃないのって言ってましたね。まあ、やっぱりそういう同情心だとか、優しさを持つのが一番、つけいられるというとか、頼られるというか、うん、それがやっぱり一番らしいからって。結局私のとこにはそんなもんで済んだよねって言ってます。
なんかそのすごいですね、リアル残影の話ですね。残影、
そうですね、
残影もそういう話でしたからね。
はい。
なんかそのあれが残ってるっていう 流れてきてますから。
なんか、遺品が未だに片付けられてないっていうのもちょっと切なさを増してね、なんか。
まあ、片付けても部屋入んないしなって、その、費用も大変だしなって、親、大家さんも儲かってないしなって。
そう、多分そう
なんです。また、明日までもこのままで行こうかな、みたいな、この、なんか、ダメな感じの放置のパターンなのかな。それも切ないな。
ねえ、だから開けとけば、立地的に入ってもおかしくないんですよ。っていうのも、大学が近くにあるんで。なんか片付けてくれる身内もいないのかなーっていうね。
最初からでも自己物件でね、やればね、芸人さんが住んでくれたりもするからね。
あ、確かに。
うん。それでね。
あげくにその姉が言ってたのが、確かその、本当は30代だったか、そのぐらいのはずなのに、そのサイトにはなんか40代とか書かれてて、かわいそうって言ってました。
なんかさ、ちょっとそれね、あの、切ないゴーストですね。
そうです。
切ないなそれか、かわいそうっていうか、かわいそうですね。でも、っていうか、またその、ね、頭に鳥肌が立ったんで、これもまた本物認定させていただきたいと思いますので。全然信用したい、信用してなくないとか、そういう話じゃないんだけど、いや、怖いね、っていうか、その切ないね、っていうね。じゃあ、もちもちと時間となりましたので、ちょっとここで締めたいかと思いますが、
はい、
教訓としては、コミュ障の人は、なるだけゴーストになってもやっぱり伝わらないんで、
そうですね。
成仏した方がいいですよっていう話と、あと僕からは、クレイジーサイコキラーゴーストには皆さん要注意ということで。
もうね、名前が。
ほんとね、年間にやっぱ死んでる人いると思うから、皆さんも気をつけた方がいいなと思うんですよね。
そうですね。
じゃあ、一応こちらで今週は締めたいと思いますので、一緒一緒ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
どうもです。
はい。励みになりますので、よろしくお願いいたします。